はい、リスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんばんは、ひろきです。
はい、どうも、タイガです。
おい、2019年10月19日土曜日、漫画群始まります。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
いや、タイガさん、
はい、
まず最初にね、
うん、
ありがとうございますと。
なんですか、なんですか。
いや、ちょっとね、心からの、
うんうんうん、
あの感謝を、
あ、はいはいはいはい、
ちょっとタイガさんにしたいなって思いまして。
おうおう、
まあ、このマンワ軍いつもね、
うん、
日曜日の8時から収録してますけど、
うん、
今日あのラグビーの試合がね、
はいはい、
日本対スコットランド
ありましたね。
これもどうしても僕見たかったんですけど、
うん、
いや、もうでもマンワ軍があるからと、
うん、
俺が今人生で一番力入れてること、
うん、
もうこれはもう仕事みたいなもんやから、
うん、
もう時間通り臨もうって思ったけど、
うん、
もうタイガさんが、いやいや、ひろき、気使わんでええやんけ。そんな見たんやったら、見たらええやんけ。
マジでそうやけどな。別に、言ったらええのにと思ったし、俺。
いや、だからまあ、ほんまに、ちょっとね、
うん、
僕もやっぱちょっと、まあ、ビビってるっていうかさ。
ああ、まあまあ、
やっぱ、
まあ、ね、
いつまでもせん、ま
あまあ。ちょっと言いにくいところはあるかもな。
そうそう、やっぱラグビー見たいから送らせてくださいはさすがにちょっと言いにくいなって思ってたところを、
うん、
もう察してくれて、
うん、
いやいや、かまへんよ、見たんやろ、見たらええやってこういうふうに言ってくれ
て、ちょっとだけしゃくれてるけど。ちょっとだけな。
いや、ほんまさ、見たいもんはな、見たらええねや。言ってくれたからね、
うん、まあまあ、そいつもラグビー好きやからな。
もう分かれへんから、リスナーの人。まあ、ということで、もうずっとね、
うん、
応援しまして、
うん、
めでたく勝つことができました。
いやいやいや、よかったね。まあ、だから俺もひろきが見るというか、俺もついでに見たもん、
うん、
普段見えへんけど。
いや、素晴らしい試合でしたね、
うん、いや、おもろい試合やったわ
ねえ、
うん。
まあ、ほんまにこの音源がアップされた次の日にまたね、
うん、
南アフリカ戦が、
あ、そうなんや、
そうそう、控えてます
んで、ね、じゃあ来週の月曜、
日曜かな、
日曜、ああ、うん、そうか、アップされた次の日か、
そうそうそうそう、
なるほど、
うん、いや、このままやったらちょっと行くとこまで行っちゃうんじゃねえかなっていうね。
まあね、なんか勢い的にはそんな感じするよな。
ねえ、
うん、
なんかやっぱ全体、もうゲーム全体見てても、
うん、
もうなんやろな、ほんまにこう一個一個のプレー見てたら、もう格上に見えるんですよね、ずっと、
うん、
終始ね、
うん、他の試合でも、
いや、まあ特にこのスコットランド戦、
うん、
やのに勝つっていうね、この、まあ、決めるとこちゃんと決めて、守るとこはもう我慢して守るっていうのがしっかりできてるなっていう、
うん、
うん、いや、素晴らしいです、本当に。リスナーの皆さんもね、うん、こんなことあんまないと思うからさ、
うん、
ラグビーの試合ちゃんと見よう。
そやな、勝ったからまだ楽しめるもんな。
そうそうそう、
うん、
うん、すいません、ということで最初に感謝をね、はい、述べました。
はい、じゃあ、ひろき行くな。
あ、はい、どうぞ。
じゃあ行くで。
はい、
はい、はい、じゃあ行きまーす。
はーい、
チャチャチャンチャンチャンチャン、はい、
ハッピーバースデートゥーユー、
はい、
ハッピーバースデートゥーユー、
はい、
ハッピーバースデーディアタイガーさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。
はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。
今の今まで忘れてたわ。
忘れてたよね、
うん、先週言ってたのにな。
忘れてる顔してんなって思ったわ。
そっか、
締まりない顔してんなこいつ。
まあちょっとラグビーの試合中2回ほど泣いたからさ。
あ、絶対忘れてるやんって。
あ、ごめん。
あ、
うわ、ほんまやん、
36になりましたね。
うわー、これはもう、アラフォー、
完全に、
うん、
アラフォ
ー完全体。
去年もアラフォーやったけど、よりアラフォー。
うん、そうやね、やっぱ35ってやっぱ見習いな感じするもんね、
う
ん、
そうやね、見習いアラフォーやんな。
うん、
うん、
もう6はもう完全に半分から向こうですから。
そうやな、
うん、あ、いや、おめでとうございますと。
なんかまあ若干前髪薄なってきたような気もするしな。
え、マジで。
うん、なんかなんかな。
いや、剛毛やで。
いやいや、でもやっぱなんかそんな感じするわ。
あ、そう。
うん、
でもタイガーさんもともとおでこ広いし。
まあそう、広さは広いんやけど、
うん、
ちょっとなんか隙間が増えてきたような気がせんでもないねんな。
まあまあそうか、確かに、
うん、
昔の写真見たらそう思うんかもしれへんね。
うん、
いやでもまだまだいけるよ。
まあまだまだいけるんやろうけどな。まあでも、
どっちにしてもさ、
うん、
俺が思うそのタイガーさんの、
うん、
65歳以降の髪型は、
うん、
もうほんまにこうデコが、
うん、
もうてっぺんぐらいまで下がって、
うんうん、
で後ろが長いっていう、
ああ、はあはあ、
あのロッケンロールスタイルなんで。
ああ、はいはい、なるほどね。
そう、ゆうや内田スタイルなんで、
うんうんうん、
全然それでいいと思いますけどね。
まあそうなるやろうな、このままやと。
うん、その感じやとなりますよね。
うん、
うん、いや、いいよ全然。
まあな、
うん、より面白く、
てっぺんから行くよりはええかなと思うわ。
それやっぱきついっすよね。
うん、
うん、まあなんやろな、前から、あの、なんやろ、分かりやすいさ、
うん、
ちょっとなんやろ、濃いめのイケメンっていうか、
うん、
沖縄っぽいイケメンの人って、
はいはい、
前からハゲたらちょっとダサいやん。
ああ、
そういう顔の人はてっぺんハゲてる方がなんかいい感じがするな。
濃い顔か。あ、でもなんか一茶とか結構前から来てない。
だから見せへんやん。
あ、そうか、
隠してるやん。
あ、そうか、そうか、
うん、そうやで。
あ、そうか、
大体あのハンチングみたいな帽子かぶってるやん。
かぶってる、あれがまた悪循環だよな。
ブレてな。
あ、そうそう。
確かに、
あ、ハゲの悪循環やね、あれが。
いや、でもそうやんね。
うん、
ハゲの人ってやっぱ加速させてるとこあるよね。
そうそうそうそう、そうやと思う。
なんか潔くこう短くね、
うん、
したりした方がいいのに、
うん、
ちょっとこう変に前髪伸ばすことで、
うん、
余計頭皮にね、
うん、
こう蒸れ蒸れを与えて。
そうやな、
うん、
あ、
まあでもタイガさんは大丈夫でしょ。
まあまあ大丈夫やと思う。
うん、まあハゲてもかっこいいよ。
うん、いいよ別に、
はい、
顔で売ってないから。
そうやな、
うん、
ハートで売ってっからね。
そうそうそう、
ファニーハートで売ってるからね。
そうそう、ファニーハートビッグペニスで売ってるから。
いや、合ってんねんけどな。そう、わざわざ言わんといてくれるから。ラジオ番組で
俺の売りやからな、それが。
ファニーハビペニー。
そうそうそう、
そうですね。
Hey BP って言ってな。
もうええ。
ニュージーランド。What's up BP man?
ほんまに呼ばれてたんかよ。ニュージーランド人に比べても大きかったです。立派やね。
ほんまやな。
ねえ。さあ、まあそんなタイガさんですけどね。
はい。
36歳おめでとうございます。
はい。ありがとうございます、
ね。これからもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。さあ、ということで、あ、そうそう、簡単なというか、
うん、
ちょっとこれってどうなんていう話なんですけど、
うん、
人工知能なのか、
うん、
これ何なのか分かんないですけど、まあ、Google とかのブラウザがなんかこう自分の検索履歴とかを残してて、
はいはい、
これでおすすめのそのなんていうのサイトとかをさ、
うん、
見せてくれたりとかするじゃないですか、
うん、
でそんな感じで YouTube とかも、
うん、
自分が見た今まで見てきたあの動画のちょっと似たようなやつをおすすめとかで上げてくれたりするじゃないですか、
うんうん、
でそれってこうどこから情報をこう得てるんかなっていうのが気になってて。
ああ、
じゃあ基本的にはね、 まあ、例えば僕サンドイッチマンの漫才とかね、
うん、
よく見るんですよ、
うん、
寝られへん時とかに、
うん、
で細かすぎて伝わらない選手権とか、
はいはい、
でそういうのよく見るから、まあ、予測でいっぱい出てくるんですけど、
うん、
このね漫画群で話してることしかない、
うん、
漫画群で話してその後ネットで検索したとかやったら分かるんですけど、
うん、
ほんまに漫画群で漫画群の収録の時に話しただけのこととかが、
うん、
予測で出てくるんですよ。
何？例えば
まあ、これ言ってしまうと、
うん、
僕が最近悩まされてるトップ2が、
うん、
気を張ると気を張るとこれもう一個ちょっとたまげますよ、びっくりしますよ、
うん、
気を張るって何回か話題にしてるから、
うん、
まあ YouTube が学習してもまあおかしくないなってちょっと思えるんですよ、納得させれるんですけど、
うん
うん、ソールドアウトが出てくるんですよ。
うわー、そうか、
いやもうたまげて俺最近普通に YouTube パッと開いたら、
うん、
1個目にソールドアウトのウェカピポ出てきて、
あ、そう、
なんでなん。
あ、でもあれは俺ウェカピポはホームページに貼ってんねん。
ああ、え、でも僕の YouTube には干渉してないでしょ。
ホームページ登録してるとか。
いや、してないっすよ多分。あ、してんのかな、
分からん。そう、俺あん時はなジョジョの回やったから、
うんうん、
ソールドアウトで何貼るって言ったらそれはウェカピポやろうと思ってウェカピポ貼ってんけど、
まあそうですよね、
うん、
あのキャラクターにもなってますしね。
そうそうそうそう、スティールボールランやけど。
あ、そっかそっかそ
っ
か、荒、うん、木さんソールドアウトも聞いてるんやな
ウェカピポ、
ウェカピポ、
男の世界へようこそやろ。
あれ
ウェカピポで、
あれは
あれマンダムやったっけ。
そうですね、リンゴロードアゲイン。
そうそう、リンゴロードアゲインか、うん、ウェカピポって誰やったっけ。
いや、ちょっとねリンゴクラスのキャラやったっていうことしか覚えてないですけど
忘れたな。
忘れましたね。
うん、はい、それでもなんでなんやろな。
いや、ちょっと分かんないんですよね。
マイクで拾われてんのかな、パソコンの。
なんかもういや、そうなんちゃうかなって最近思っていや、ほんまに普通に忘却の空とか出てくるんですよ。
うわー、え、ナイトメアは。
あ、ナイトメア出てけへんか
った。あー、じゃあまだやな、まだまだやな、グーグル
いや、ナイトメアは
全然まだまだ、そんな
まあでもそうか、
うん、
確かにね、このラジオをちゃんと聞いてたら、
うん、
ナイトメアですよね。
そうそうそうやで、グーグルがちゃんとこのラジオ聞いてるかどうかっていう話になってくるもん。
まあそうやな、
聞いてない、それちょ聞き流してるだけやわ。
ほんまやな、
ほんまに聞いてたらナイトメア一番に出してくるしな。
それやのになんか忘却の空とかウェカピポとか出してさ、
うん、
ちょっとすり寄ってくる感じ腹立ちますね。
あ、ムカつくな。ほんまや、うん、ほんまのグーグルはもう、
うん、
ナイトメアだけ出してあとは何も、ま、白紙。
そうやね、
それしか選ばれへん状況にするっていうのが、
うん、
本来のグーグル。
そうやんな、
うん、
だからラジオ番組にゲストで呼ばれたから、
うん、
ちょっと最近のやつ 2,3 個だけ聞いてから望んできたやつみたいなね。
うわー、なめてんなマジで。
すごい聞いてるんですよとか言ってね。
Google に舐められたもんやない
やいや、まあ、舐められるやろそら。
マジでよ、
Google 様やで。
あいつらも、ま、適当に聞き流しやがってこのマンワゴンさっき見たらコメディ部門で151位やぞ。
おい、
なめとんか、グーグルよ。
なめとんか、俺ら151位やぞ。この絶妙な数字。
100位以内に入らせてくれ。
せやな。
せめて。
いや、でも、確実にね、
うん。
ま、上がってますよね。
そやね。
前見たとき170番台で、
うん。
で、160番台になって、
うん。
150番台ですから。
そうよ。
うん。いや、本当にリスナーの皆さんのおかげでございます。
はい、
はい、ありがとうございます。さあ、ということでですね、
はい、
今回も、
うん、
なんとなんと、 リスナーの方からお便り来てます。
バリええ感じやんか。もう毎回そんな、
いやどんだけって感じですよね。
だって先週でさえ3つ紹介したんやで。
いやほんまですよね。
なあ、
先週の収録のまあねちょっと後ぐらいにいただいたんかな、
うん、はい、
うん、でしかもこれなんかツイッターではちょいちょいあのつぶやいてくれてて、
うんうん、
で満を持してこの直でね、
うん、
メールを今回くださった方なんですけど、
そうやな、俺もさっきそういうひろきに聞いて、あそうかと思ったわ。
うん、でそしてこのなんていうんですかね、お友達とかではなく、
うん、
直でメールしてきてくれた中で、
うん、
今回初のリスニングセニョリータなんですよね。
ああ、はいはいはい、フィメールやな、
うん、フィメール、
うん、
嬉しいですね。
メスってことやな。
いやまあ言い方や、言い方、
うんうん、
女性の方、
あ女性の方、はい、
もしくはセニョリータ、
あセニョリータね。
はい、まあ、ということでね紹介していきましょう、
うん、
はい、ラジオネームろくろさんでございます。
はい、
はい、タイトル、もうすぐストックが切れそうで焦っています。
はい、
さあどんな内容なんでしょうか。
はい、
タイガさん、ひろきさん、はじめまして。
ひらかた市、
はじめまして、枚方市在住、ラジオネームろくろと申します。ポッドキャストで漫画群を見つけてしまった日から朝は出勤準備をしながら拝聴、出勤時の満員電車の中で拝聴、昼はお弁当を食べながら拝聴、帰りは京橋駅のホームで左手にハイボール、右手にフランクフルトを持ちながら拝聴、夜は寝落ちするまで拝聴しております。たまに夜中にお二人の笑い声で目が覚めます。今ではお二人の存在がすっかり生活の一部となってしまい、もうすぐストックすべて聞き終えてしまうことが恐ろしいです。タイガさんの清春、ひろきさんのおいしんぼ、個性豊かなリスナーの皆さんによるお便りが深夜ラジオの空気のようでとても居心地がいいですね。少年漫画はあまり通ってこなかったので、ブログで補足画面を見てはこれかと笑い転げています。次回のジャンプ黄金期ナイトに行ってタイガさんのポケットマネーから一杯おごってもらうのが夢です。これからも楽しみにしています。さようなら、ということでした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。嬉しいですね。
いやー、そう、めっちゃ聞いてくれてるんやな、うん、
まあ常に拝聴っていうことで、
そうやな、京橋駅のホームで左手にハイボール、うん、右手にフランクフルトを持ちながら拝聴、
うん、
ホームでやで、
ね、いやこれね、あの多分ですけど、多分これ有名なんですよ。
ほう、
あの京橋駅のホームの、
うん、
なんかキオスク的な店で、
あのフランクフルト売ってるとこね。
そう、売ってるんですよね。
はいはいはい、
うん、でそこで多分召し上がられてるんだと思うんですけど、
京阪やったかなあれ。
あ、京阪、京阪、
京阪な、はい、はい、
そうそう、
まあ、俺も大学行くとき いつも京橋の京阪から行っとったからな、
うん、あそうですよね、
うん、
僕もですよ。
あそうやったっけ。
最初の1年は僕大阪から通ってたんで。
ああそうか、環状線で京橋まで行って、
うん、そうそう、
あそうか、
そうで、しかもね、
うん、
僕通ってた高校京橋なんですよ。
ああそう
そう、
へえ、
ちょっとあのラブホテルのど真ん、ラブホテル街のど真ん中にある、
はいはい、京橋駅から見たら道路渡ってのところやな。
あそうです、そうです、
うんうんうん、
そこに通ってたんで久しぶりにこの京橋っていうね、
うん、
字面を見てちょっと胸が熱くなりましたけど。
そうやな、俺も4年間使ってた駅やから、うん、
ねえ、
うん、
だから多分京阪に乗られてるんですね。
そうやな、
あそうか、枚方やから、
そうや、枚方やか京阪やわ、
止まるよね、
うん、
はあ、あじゃあ枚方から京橋にちょっとお仕事しに行かれてんのかな。
そういうことやね。
ね、
うん、
いやでもこれはもうなんていうんですかね、ラジオ DJ 妙理につきますよね。
うんうんうん、
もう一日中聞いてくれてて
ほんまやな。
いやしかも寝る時もね、
うん、
どうなんでしょう、これ耳にちょっとイヤホンぶっ刺しながら寝られてるんですかね。
まあそうなんかな、普通に、それか、まあ、普通に音出して流して、
あ、部屋中にね。
うん。
じゃあ僕らが部屋で喋ってる横で、
うん、
もう寝てるみたいなことやね。
ああ、そら、なるほどね。つつま、俺ら抱かれながら寝てんねや。
いや、まあ声でね、僕らの声で。
うんうんうん。
俺らが抱いてんの。
そうそうそうやね。
二人で抱いてんの。
二人で抱いてんねや。そらそうや。声で包み込むようにしてな。
あ、まあそうやな。
うん。
まあでもそんな六郎さんですけど、
うん、
多分これストックがなくなったってことはね、
うん、
まあ、今までやってきた100何回をもう全部聞いてしまいそうですっていうことなんですけど、うん、
はいはい、
僕たちには何ができるやろうか。
そらもう直接電話してあげたら。
まあそれしかないよな。
うん、
やれるとしたら、ね、
ストックないんやったらな、もう直接、うん、聞かしてあげるしかないから声を。
まあでもそれやったらまた違うんじゃない？直接喋りたいんじゃなくて、
うん、
僕たちのこの会話が聞きたいって言ってくれてるような気がするけどな。
じゃあもう六郎さんのためだけに毎日撮る、
うん、毎日、
うん、
あ、だから明日の出勤用に、
そうそうそうそう、
夜中に録音して。
だからこの六郎さんが土日休みやったら俺らも土日だけ休めんね、うん、それ以外ずっと録音してなあかんね。
やばいな、
うん、
六郎さんがもし大富豪で、
うん、
もう僕らにもすごい安定した月給を振り込んでくれるならね、
うん、
やらんではないよな。
全然やるよ、毎日やるよ、うん、当たり前や。
やらんではないな。
うん、
喋ってるだけでええねんもんな。
そうそう、まあでもね、うん、そんな六郎さんに朗報です、うん、
え、朗報？
次回のジャンプ黄金期ナイトに行ってタイガさんのポケットマネーからいっぱいおごってもらうのが夢ですと書いてありますが、
お、
次回ジャンプナイトの開催決定しております。
やった、しかもおめでとうございます。
これまあ俺の勝手な判断やけど、まだ情報どこにも出してないから、
うん、え、うん、
ここで初出しなんねんけど。
わ、すげえな。
いつやるかっていうの。
ああ、やっぱそのね、番組とかでもね、
うん、
あのそのタレントさんのホームグラウンドの番組で、
うん、
情報初出しします、
ね、そうそう、ただ大元のところに何の許可も取ってないから。後で怒られるかもしれへんけど。
そうですね、
うん、
まあ、内緒で、
はい、はい、来月ですね、11月18日の月曜日。
お、
正直まだ時間とか細かいところは何も決まってませんが、この日にやるというのは決まっています、う
ん、なるほど。え、場所はいつもの、
サインネガポジ。
あ、てことは六郎さんも来やすいんちゃう？京阪。
そうね、
あ、京阪か。
まあちょっと乗り換え、
阪急の方が来やすい。
そうやね。
あ、そうかそうか、
うん、どっかに乗り換えてもらってね。
まあそうですね、
うん、
そうか。じゃあついに六郎さんと対面するんですか？じゃあ、
まあもし来てくれはんねやったらそうなるね。
いえ、なんか嬉しいですね。
おごりますよ。
ねえ。
はい。まあ、俺の見た目言っとくと、
うん、
あの身長180ぐらいで、
うん、
あの結構なパッと見モデルみたいなスタイルで顔ブツブツのやつがあのタイガなんで、
うん、あ、
で俺今ハマってんのがいきなり後ろから金玉掴まれて親指と人差し指でコリッとされることに俺今ハマってるから、今言ったその身長180ぐらいあってスタイルのいい顔ブツブツのやつがいたら、
うん、
後ろからいきなり金玉掴んでコリッてしてくれたらもう俺すごい嬉しい、うん、
それ、うん、大丈夫かな。もしそれ信じて六郎さんがもしやった場合に、
うん、
ネガポジの店長大丈夫かな。ネガポジの店長のことですよね。
そうです。
主催者の方のことですよね。
知らん女性にいきなりコリってされて、
いや、びっくりするやろ。
白目向いて気絶するね。
まあコリッとのレベルにもよるけどね。
そうやな、
うん、まあ、ゴリやったら終わりやね。
そうやな、ゴリッと、
うん、
うん、平らになるぐらいやってくれたらええけど。
やばいや。清掃の破壊者。
そうそうそう。
まあね、くれぐれもそういうことないようにね、身長が170いくかいかないぐらいで、
もっと低い、165ぐらい。
え、そんなちっちゃかったっけ？
そうよ、ちっちゃいよ、俺は。
あ、そうか。うん、じゃ165の、髪の毛肩ぐらいまで長い、ひげ生えてる、のぺっとしてるのに、すごく印象的な顔してる人ですね。
またな、なんか俺、これな、最近っていうかな、時々あんねんけど、いろんな友達から、知り合いとかから、これタイガに似てないっていう俺に似たやつの写真が俺のところに送られてくるっていうのが年に2回ぐらいあんねん。
ああもうそれはもう面白フェイスの十字架やな。
そう、つい最近も来たしな俺。
うん。
これお前に似てないみたいな。なんかな全然ジャンル違う人々から来んねん、そういうのがたまに。
まあでもロン毛でヒゲやったらもう似てるって思う感じあるよね。
そうやね。あとメガネもあるし、おも長とかな。
うん。
なんかいろいろパーツあるから俺。
そうやねんな。
うん。
言いやすいのよな。
そうやね、そうやね。
うん。あ、っていうかちゃうやん、あの漫画群のさ、
うん、
あのイラスト見れば一発でわかりますよね。
あ、そうやな、そうや、ね、あれ似てるからめっちゃ、う
ん。あれ似てるからね。
うん。あれにもしかしたらメガネかけてるかもしれへんけど。う
ん、あ、そうですね。
うん。
はい、なのでまあろくろさんこんだけ言ってくれてるから来てくれるでしょう。
はい、11月18日の月曜日、うん、おそらく7時か8時ぐらいから夜の。
はい
はい、
まあ、また公式にね、あの情報解禁になったら、
うん、はい、
あのタイガさんのツイッターとか、
はい、
この番組の方でも、情報を解禁していきますのでね、うん、
はい、
ちょっと追って連絡いたします。
はい
はい、ということでろくろさんお便りありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、さあということで今日はですね、漫画群というコーナーでございます。
はい、もうね、時間めっちゃ経ったけど、
うん、
やっちゃうよ、
30分ぐらいやっちゃいましょう。
やっちゃうよ、
このコーナーではタイガさんが1ヶ月に購入した漫画を僕とリスナーに教えつつ漫画についてざっくり話そうというコーナーです。
おい、
はい、じゃあ、2019年の9月に購入した漫画何作品ですか？
5作品です。
はい、5作品。じゃあ最初にちょっとラインナップの方紹介してください。
はい、皆川亮次先生の海洋団って8巻。
お、あ、もう8巻か。
はい、
はい、
そして藤田和弘先生の総防堤壊すべし14巻。
はい、
そして、山下和美先生のランド9巻。
おお、ランド。
そしてですね、ああ、うん、これ作者の名前忘れたな、おしりダンディさんからのリクエストやった引き出しにテラリウム。
あ、はいはいはいはい、
はい、そしてつくし明人先生のメイドインアビス1巻。
ほう、新しいやつちゃう？
新しいやつをちょっと前おしりダンディさんの、
うん、
おすすめしたい漫画やったっけな、予想したときに俺が自分で探し当てた漫画、俺がこれちゃうかって予想したやつやな、
はいはいはい、ああ、なんか一回言ってたな、確かに、
うん、これ大穴って言っとったけど違うかったっていう。
違うかったですね。
そうそう。
じゃあこの5作品ということですが、
はい、
まあメイドインアビスですよね。
そうやな、新しいやつ。
うん、
これはね、そう、前だかおしりダンディさんが言ってくれてたのが、言ってくれてたというか、うん、まあ推測したのが、その設定好きで、
うんうん、
でちょっと SF 要素があってみたいな、
はいはいはい、
ところから俺が推測してこのメイドインアビスじゃないかなっていうふうに思ったんやけど、
うん、
まあこれはね、設定としては、
うん、
あるところにものすごい大きい穴が開いてんねんな、うん、大穴、
穴、
巨大なこう縦穴が、
ああ、はいはいはいはい、
もう果ても見えへんぐらいで、その穴の直径自体も1000メートルぐらいやね、うん、
1000メートル、すごいな。
1キロか、
うん、
直径、穴の直径1キロぐらいあって、
うん、
で人々は2000年ぐらい前から、
うん、
そこにずっと潜って調査をしてると、
うん、あ、はあ、そうやそうや、言ってた言ってた、 うんうんうん、
でまあいつしかその穴の周りには町ができて、
うんうん、
人々が住むようになって、まあ主人公の女の子もその町に住んで、
うん、
その探掘家かな、
はいはいはい、
あのその穴を制覇する職業の人たち、
まあこう下までどんどんこう掘るというか、
うん、
まあ探索しに行ってるみたいな、
そうそう調査隊みたいなのがあって、はいはい、それの見習いをやってる子、
うん、はいはい、その可愛い女の子が、
そうそう、まあ10歳12歳いってないぐらいかな、
あめっちゃちっちゃい子やね、
そうそう、
うん、
あのちょっとまあ俺ちょっと気になるのはあのかなりロリ要素が強くて、
ああもう狙ってる感じの、
そうそう、このまあ12歳ぐらいの子もほぼもうぺったんこやねんけど、
あのパイオツの方がね、
そうそうそうそう、
うん、
がなんかちょっとロープに縛られてるようない
やいやまあ、あかんあかんあかんあかんもう、
うん、
あかんやん、まあ、
もうもろに狙いにいってるようなところがあるのがちょっと気になるなっていう、
いや僕今ちょっとページ見せられるまではね、
うん、
あなんかちょっとなんか例えば幼女がなんかもじもじしてるとか、
うんうん、
なんかそういうこうロリカワみたいな感じやと思ってたんですけど、あ
じゃないじゃない、普通にエロ本に載ってるサイズのやつやな
思いっきり全裸で後ろ手に手
そうそう
くくられてたからね、
そうそうそうそう、 SM でやるやつやわ、
やばいやん、
うん、
ちょっとハードですね、
そうちょっとハードなプレイ、
その表紙からは想像できないハードな内容です、
ね、そうそうやな、ふわーみたいな感じの表紙やけど、
これなんかあの例えば娘がね、
うん、
ちっちゃい娘さんがね、
うん、
8歳ぐらいの女の子が、
うん、
ちょっとお盆におばあちゃん家行きましたってなって、
うん、
ちょっと退屈やからなんか漫画でも買うかみたいな感じでなんか本屋さん連れてってもらって、
うん、
表紙可愛いからじゃあこれ買うって言って買って、
うん、
もう見たらもう衝撃的な内容やったってなりかねへん表紙
そうやな、確かに、
うん、
もうめちゃくちゃ子供向けファンタジーみたいな表紙やからな、これ。
うん。
うん。
ちょっと気をつけた方がいいな、これは。うん。
まあまあ別にこんな表現ばかりではないんやけど、こういうのもちょこちょこある。
ちょいちょいエロいんやね。
そうそう、ロリの、あの、お兄さんたちを意識した絵はちょこちょこある。
うん、あエロの頻度で言うとサイコメトラエイジぐらいの。
より、まあ、マニアック。
ああ、そうやな。
うん。
そうやね。
うん。
はい、
そうでまあストーリーは、まあ、この子のこの主人公の女の子のお母さんが、うん
はいはい
まあ、すごい探掘家で、
うん
まあ、未だにちょっと帰ってきてないと、
お
10年ぐらい、
えそんなに、
うん、でなんか私もなるんだって言って、
うんうん、
である日なんかその見習いはこの何メートルまでしか行ったらあかんとかね、
はいはいはいはい、
でそのちょっと何メートルかのとこ行った時に偶然なんかオーバーテクノロジーでできたロボットみたいな男の子がと出会うねやんか、
うんうん、
もう腕がめっちゃなんか伸びるとか、
はいはいはい、
なんかでその子と一緒にあのお母さんを探しにその穴に潜るっていう、
ほう
ストーリー、
はいはいはい、
でまあこの穴っていうのも、
うん、
まあ行くだけでもまあ当然難しいねんけど、
はいはいはい、
まあ、何メートルかによってこう第一階層第二階層みたいにこう区切られてんねんけどな、
うんうん、
その行って戻ってくるのがめちゃくちゃ難しくて、
へえ、
例えば深海、深い海と書いて深海って言うんだけど、深海一層から地上に戻るときは、
うん、
まあ軽いめまいと吐き気がするとか。
ああ、なるほど。そういう大変さがあるんや。
そうそう。で、もうちょっと深海二層からやったら重い吐き気、頭痛、末端の痺れとか。
はあ。
で、これが、第六層やったら、
うん、
人間性の喪失、もしくは死に至るとか。
そんな、
そうそう、だからもうそこより先から帰ってくる人はもういないっていうふうに言われてる、
行ってしまったらもう、
うん、もう帰ってこれないという、
ああそうか、
うん、そうね、でも一巻はもうあの2人でそのロボットの男の子と主人公の女の子2人で穴に行きますって言って行ったところで終わり、
ああそうか、じゃあまあこれからどうなっていくかっていうか、
そうそうそうそう、
はあ、うん、その行くだけでおかしくなるのか、
うん、
なんか行って帰る時のその気圧差みたいなんで帰ってこられへんくなるのか、
うん、
どっちなんですかね。
まあ行くだけでもそういう、まあ、モンスターみたいなのもいっぱいおるし。
あ、そうなんや。
そうそう、で地形的なトラップというか、
うんうん、
あの山でできた海があるとか。
え、最初からあるんや、そんなんが。
あ、それが奥に潜っていけばな。
あ、へえ。
だからそこから下に潜っていくだけでも自然の条件はかなり厳しい。
ああなるほどね。
うん、
じゃあもうお母さんは生きてるかもわからんのかな。
そうそう、いやでこの一家の中で、あの、うん、地下に潜った人は上になんか風船みたいなのをあげて手紙を送んねんって。
ああ、はいはいはいはい。
でまあめったにそれはもう深ければ深いほど地上まで上がってくる確率は少ないねんけど、
うんうん、
お母さんの手紙が届いたと、
うん、
でその手紙にはあの、うん、主人公の女の子に下で待ってるみたいに書いてあって、でそれを見た女の子がよし会いに行こうって言って、
あ、なるほど、
まだ見習いやけど下に行くっていう。
あ、なるほどね、
うん、
じゃあまあこれからどんどん女の子はそのロボットと一緒にこう地下に潜りつつ、
うん、
まあ、そのエッチなね触手の、はい、妨害から逃げつつ、
ああそらもう全身縛られてな潜り込んでくんねやろ
今ちょっと0コンマ何秒か迷ったけど言ったやん
いやいや、どの言葉が一番ギリギリなんかなっていうのを言うことはもう決まってた、うん、
あ、なるほどな、
うん、
言い方ね。
そうそう、言い方 0.5 秒迷っただけ、
うん、まあ結果的にアウトですけどね
アウトやった。
ちょっとアウトですよね。
あ、そうか、
潜り込んでくるわちょっとね
意図せずやからな、
うん、そうやね、ちょっと良くなかったかな、
うんうん、
はい。まあでもちょっと今出てるのは何巻までなんですか。
いやー分かれへんな、何巻ぐらいなんやろ。でも8巻ぐらい前出とったかな。
あ、結構出てますね。
そう、なんかまあまあ出てた気する。
うーん、
確かアニメ化とかはもうしてんねん。
え、大丈夫なエッチやん。
うん、まあまあそこはもう完全なモザイク入れんねやろ。
ああ、なるほどね、
うん、
だって深夜とかでもさ、そこまでエッチなんてやってないからね。
うん、うん、
あれかな、 DVD だけとか。
あ、そうか、
そういう作品もあるみたいですからね。
あ、まあジョジョとかだって黒いモザイク入れてるからな、アニメ。
あ、そうよね、ちょっとグロテスクな表現は。
そうそう、ちぎれてる部分とか。
うん、でもタイガーさんはその1巻読んでみて、
うん、
これからもどんどんこう集めたいと思ったんですか。
うーん、難しいね。まあ設定好きな俺としては、
うん、うんうん、
これからいかにその設定を、
うん、
まだ見ぬ設定みたいなのが出てきてくれるか。
はいはいはい、はい、
正直ね、今のこの部分だけやったらもうハンターハンターみたいな感じやから。
あ、まあそうやね。
お母さんに会いに行くのかお父さんに会いに行くのかっていうのと、
うんうんうん、確かに確かに。
で、暗黒大陸に行くのか地下に潜っていくのか。
まあそうやな。
うん、
うん、
だから初期設定としては結構かぶってる部分があるなっていうのがあって、
うんうんうん、
で主人公も女の子なんか男の子なのか、
はあはあ、
同い年ぐらいやしな両方設定。
まあそうやね、
うん、だからこっから2巻以降でどう差別化をつけれるかっていうか、
うんうん
うん、ハンターハンターを忘れさせてくれるか。
ああ、なるほどね、
うん、
今こう常にちょっとこういろんな話が出てくるたびに比べてまうという
か、うん、比べてまうな今の部分では。だからまあ、うん、2巻見てそれの兆しを感じれんやったら集めていこうかなと思う。
あ、そうですね、
うん、
うん、まあまあでもとりあえず2巻までは行こうということで、
うん、そうそうそう。ただまあ、うん、なかなか俺の中に染みついた富樫を剥がすのは難しいけどな
まあね、まあ、剥がすという、うん、剥がすというかもう全然違う方にね、
うん、導いてくれたら嬉しいけどな。
そうですね、
うん、
まあじゃあちょっとその結果は多分次回とか次次回の漫画群の方でね。
そうやね、報告できたら、うん、とは思いますね。
はい、よろしくお願いします、う
ん、はい、
はい、じゃあ他の作品はまあ紹介したことある作品ばっかりですけど。
そうやね、まあ、うん、とはそうやな、まあなんかちょっと喋るテーマとしてひろきとちょっと話しようかなって。
もうい
や違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違ヒロキと喋ろうかなっていうのが、そのキーがちょっとあやふえなってヒロシになっただけ。
同化したんやね。
そうそう、同化同化同化。
英語のね。
うん。ヒロシみたいな。
エラシ。ヒロシ喋るみたいな。
そうそうそう。決して名前を間違えたわけじゃない。
はい、じゃあ大丈夫です。ヒロキって難しいんかな、やっぱ。
危ねえ。
いや、危ねえじゃない。アウトや、アウト。
ランド。
はい、
山下和美先生の、
はいはいはい、
これまあちょっとネタバレになるから、
うん、
まあ聞きたくない人はもうここで、
うん、
また来週やけど、
そうやね、
あ、
うん、仕方ない、
このこうやって未来の話やねんな、
うんうんうん、
設定としてはあれ昔のなんかそういう日本の牧歌的ななんか、
うん、はいはいはい、
村の話なんかなって思うけど、実はそれは未来の話だったっていうことになんねんけど、
まあ、未来人がそこを観察してるというか、
そうそうそう、実験場みたいな感じで、
はいはいはい、
で未来の人たちっていう普通のに住んでる未来の人たち、一般人たちは、
はいはいはい、
ほぼ不老不死やねん。
え？
でどういう風にやってるかというと、
はいはい、
まあ普通に生まれて成長していくねんけど、うん、
はいはい、
ある程度の年齢で自分の、決めたよしここだっていう年齢で、その年齢を止めることができる技術があるねん。
あ、その年齢決めれるんや。
超えたら戻られへんで。
うんうん、そうやね。
だ、自分が二十歳になった時によし今止めようって思ったらずっと二十歳のままでおれんねん。
はあ、それでもう一回、やっぱ40って思って。
あ、それもいけるいける。
いけるんや。
そう。だからその処置って言われてんねんけど、その処置を一遍やめて、
うんうん。
で、普通に生活しとったら普通に年取っていくから40になった時に止めようっていうふうにして止めれる。
あ、なるほどね。
うん。
あ、でも戻られへんってなんか怖いね。
そう、そうやね。
うん。
で、まあ大体の人はやっぱり若い年齢。
うん。
もうほんま10代、20代。
いや、そりゃそうでしょう。
で止めてる人ばっかり、
うん、
でもやっぱり中には自然に年を取っていきたいとか、例えば、
うん、
役者やってる人たちもおって、
あ、
ほんまの年取った役をやるにはほんまに年取らないとできないって思って、うん、自分の体に処置するのをやめた役者がいるとか、
あ、そうなんや、
うん、とか、まあ単純にこういう生物としてこういう生き方はどうなんやろうと思って年取ることをまた始める人とかもおるし、
うん、まあ、ちょっと倫理観でね、
そうそうそう、
うんうん、
これ例えばひろきやったらいくつで止めたいっていう、う
ん、いやー、これはもう非常に難しいですね。
しかもその時に決めなあかんからな、過ぎても戻られへんっていうのがミソなんよな。
そうやんな、
うん、
いやー難しいな。だってまあ二十歳の時に止めようって思って止まってたら、
うん、
今の俺の良さには一生気づかれへんわけやしな。
そうやね、そこ難しいよな。
いや難しいな。いやどうかな。
だ、出てくる女の子とかは、まあ、高校生の女の子とかは、
うんうん、
自分のお母さんは二十歳で止めてると。
はいはいはい。
でも二十歳って実は結構おばちゃんに見えるんよなみたいなことを言って、
あ、逆に？
逆に。だからもう私止めようかなとか。
はい。
だ、人の運を見て判断するしかできへんやんか。
そうやね。
うん。
いや、でもね。
うん。
なんやろうな。二十歳で、
うん。
一回止めるかもね、
うん。あ、そうやな。一回止めるとかできるもんな。
うん。一回止めるかな。
ああ、ああ、ああ。 二十歳なん
まあキリから
11じゃなくて
11? 俺11? なんであ
違う一番太ってた時期とか、
うん、なよう覚えてんな絶対戻りたくないわ
一番団子やった時に
いやもう玉やったね、
うん、俺やったらお前をその時止める気よな
まあタイガーさんに決定権があればね
うん止めよう止めようなって言ってうんうんハンバーガー片手にうんうんうんうん、はい、もっと食べてええからなって言って
チーズバーガーもも
ちろんもちろんその代わり今止めさせてもらうで
いや21歳の俺がダイエット始めるかもしれへん
あそうか、
うん、
そうかそれは止められへんもんな
そうやで、
ね、痩せも止める薬みたいなのあげるわ
いやいやいやいやまあそれは時じあの年止めれるから、
うん、
痩せるのも止めれるんだろうけど
そうやな
うん、
なんかこの中に出てくる設定で本とかも、
うんうん、
すぐ頭にダウンロードできんね
です
げえなその上なんか例えばストレスを感じたら、
うん、
ストレスを感じる脳の中のそういう神経回路みたいなのを一時的に遮断することもできんね
もうなんか逆に生きてる意味あんのって思っちゃうね
いやそうそうだからそういうのに悩んでる人とかもちらほら出てき始めてるみたいな世界
ああなるほどな
うん
でもその例えば、
うん、
その今ランドの設定のね、
うん、
世界がこの今この瞬間来たら、
うん、
2019年に、
うん
日本国民は、選べますみたいな
うん
止めたい人は止めていいですよみたいな、
うん、
安倍さんがね、
うん
日本国民は、いつでも止めることができますみたいな言い始めたら
めちゃくちゃ特徴的な喋り方やんなあの人
ね、う
ん、
ねあのま何やろはい巻いてんのかゆっくり喋れてないかどっちか分かんないですよね喋、うん、り出したら早いけど、うん、間は長い、
うん
う
ん、
っていうね、
うん
まあ、そういう風に言い始めた時に、
うん
今この32歳のひろきくんは、
うん、
多分ですけど、
うん、
もうちょっと老けてから止めるな
ほんま
うん38とか42とか
いやいや今止めた方がいいよ
なんでいやこれちょっと僕理由があって、
うん、
やっぱり、
うん、
このビジュアルやったら、
うん
まだ若造っていうか
まあまあまあヒロキは得意なちょっとおぼこいもんな
そう、うん、なんかねやっぱねこのダンディーなバーとか、
うん、
高級レストランとかがやっぱ似合わんからさ
あーでもそうかヒロキそうやなだ渋いっていう雰囲気やっぱないもんな確かに
そうそうそう、
うん、
やっぱ長く生きるんやったらさ、
うん
渋さあった方が絶対いいと思うね、うん、哀愁とか、
うんうん、
だから僕がもし止めるなら今じゃないかな
そうかひろきやったらそうか
ひろきやったらそう
あ俺はでももう今止めたいな、
うん、36で
うんいやもうほんまやったらもうちょっと前の方が良かったけど
おお31とか
そうやな27、
8おい戻るね
うん
それはやっぱ髪の毛が気になるから
いやいやいやいやあなんやろなやっぱちょっと体しんどいんよな最近
まあそうやな、
うん、
体は確かにしんどいな
うん、
うん、いやでもね結局何してるかやなって思うな俺
まあでもしてるあしてること
そうなんか僕も去年ぐらいまで、
うん、
もう30超えたら体しんどいなってちょっと思い始めてたんですけど、
うん、
最近結構走ったりとか、
うん、
やりだして体軽くなってきたんですよ、
うんうん、
だそう考えたら気持ちが老けるから動かんくなるだけで、
うん、
動いてたら別にそんなまだ感じひんかなって、まあ、32ではね
ああまあそうやな環境もあるわな仕事結構普通にあるから、
うんうんうんうん、
昔ほど何か何か自由にいろいろやる時間もないとか
そうやね
うん
うん
そうやな年齢というより環境は大きいな
そうやんね、多分そうだと思いますよ。
ああ多分21、8の環境が良かったんかもな。
そう、多分そうやと思う。
あ、まあ俺が京都で、
まあ、
あ、自由にやっとった時やな。
お前ね、27、8って一番自由かもね。そういうなんか若者の、なんやろ、若者の頂点みたいな。
そうやな。まあもうちょっと後になったらちょっとおっさんゾーンに入ってくるからな。
そうですね。おっさんゾーン、おっさんゾーンに入らなきゃいけなくなるっていうか。こう将来のこと考えざるを得ないというか。28ぐらいから。まあね、ほんまにね、48ぐらいまで高円寺でね、22歳の気分で飲んでる人もいますけど。
まあ頭をよぎらんわけにはいかんもんな。
まあ普通の人はよぎりますよね。いやどうなんやろ、みんなはなんて言うんかな。
そうやな、だってこれやっぱ難しいよな、まだ来てない年齢やもんな、将来の年齢なんて。 その時に決めなあかんっていうのが難しいなと思うわ。
そうやな。まあでももう周りがほとんど20代で止まってるわけやから、今の俺たちの環境みたいにさ、ああやっぱ40代のおじさんってかっこよくてダンディーだなとか思う対象もおらんからさ、もう20代でみんな止めんのかね、やっぱり。
ああまあまあ流れ的にそういう雰囲気になんねやろうな。
なるよね。
だからなんか会社とかのシーンとかやったら、その年止めるのやめた人が、会社行って、まあちょっと老けて会社行くわけやん。もしかしたら上司はまあ二十歳ぐらいの見た目やけど、部下が年上に見えるから嫌がるんよな。
ああ、そうや、そうやな。
うん。
でも二十歳に見えるけど、
うん。
本当は250歳とかなんでしょ。
まあまあなんか年は上っていうことやな、そら。
そうですよね。
うん。
でも見た目若かったらさ、言葉遣いとかも変わらんのかな。
ああ。っていうかその脳吹けへんのかな。
あ、そうですよね。
うん。
確かに。いやまあ多分吹けないんでしょう。
衰えへんねやったらな、多分新しいもんずっと吸収できる状態の脳なんやろな。
うん。だから一人称とかもずっと変わんないんですかね。
ああ。途中で、わしなとかは言い始めへんねや。
いやそうやねん。
俺っちはよってずっと言ってんねや。
なんで静岡の人なん。
静岡なんこれ。
いやなんかね、静岡なんとかっちってよく言うんすよね。
へえ、サスカッチとか。
いやサスカッチはサスカッチやから。
あ、そう。
なんで急にそんなこと言うの。
厳重。
びっくりするやん。ありがとうな、
サスカッチ。
ありがとうな。
ああ、広げてくれるかなと思って。
ああ、ごめん、ちょっと急やったから。ああ、
厳重とか好きやから。
厳重大好きですからね。まあなんかわしとか言うじゃないですか。おじいちゃんとかって、で僕もなんかちょっと気抜いたら言ってまいそうになるときあるんですよね。
ああ
わしええよみたいな。
で
もそういうのってやっぱ自分が老けていってるっていう自覚があるから言うんかな。
どうなんやろう。あんまでもそれは折れないな、一人称の言い方変わるって。
でもタイガさんもね、だって4歳の時は、タイガこれ食べるとか言ってたわけでしょ。
ああ、はいはいはい。
でもそれがある日突然俺って言い始めて。
そうそうやな。
でお母さんが遠い目をしたわけでしょ。
多分 その目見れてないね。見たかったな。
まあそうやな。
あ、
だってドキドキしながら言ってるもんな俺って。
あ、遠い目しての横から写真撮りたかったな、向こう側ぼかして。
何に使うん。わざわざ加工までして。写真コンクールに送る。
そうそうそうそう、初めて俺って言った日の母さん。
大人の階段をね。
そうそう、
いやでもそうやな、絶妙やなそれほんま。でも、戻れるとのわけが違うからね。 なんかこの段階で止める、うん、
意外にちょっと面白い設定やなとは思って。
いや面白い面白い、
うん、
でもなんか突き詰めたら、
うん、
みんな例えば20歳25歳30歳で止めるけど、
うん、
結局みんな10年ずつぐらい止めて死にそうですよね。
あーリアルに考えたら、
リアルに考えたら、
あ
なんか、うん、ほんまに体感時間が変わってつまんなくなってというか、うん、僕らが今感じてる1年が、
うん、
もうその人らからしたらもう見た目も別に変われへんし考え方も変われへんから、
うん、
もうなんか5年でやっと1年経ったぐらいの感じになってきてみたいな、
うん、
もう年取りたいなみたいなね。
でもなんかまあずっと生きてるわけやから知識もいっぱい入ってくるわけやんか。
ああそうです
よね。で本の内容とかもすぐ、まあ、この世界やったら本の内容とかもすぐ頭に入ってくるし、
うん、
いろいろまあできるわけやん。
うん、
なんかほんまにもう見た目めっちゃアホみたいなギャルみたいな、
はいはいはい、
とかでも、まあ、何かこう何するときはちゃんと歌読んでくれるとかそういう教養とかもちゃんとあって、
あ白魚のって
そうそう、あれ歌読めんのって
誰がわかんねんこの F の七人のネタ
だそういうなんかちょっと教養のある感じでちょっと興奮もできたりするかも。
でもさ、
うん、
教養を披露された時って、
うん、
なんでグッとくるかっていうと、
うん、
そのギャップじゃないですか、
うんうん、
だからそういうインストールできてしまう世界やと、
ああそうかギャップもないか
ないんじゃない。
あ
で入れれるもんはみんな別に入れるから、
じゃあインストールっていう設定はやめにしよう。
あそれなしね、
なしにしよう。だから生きてるだけで、うん、生きてる長いこと生きてたから身につけれたっていうことにしよう、う
ん、そっちの方がいいわ。
そうやな、そっちの方がこう興奮できるわ。
興奮できるし、できる、ね、やっぱりね、うん、努力がやっぱね、うん、あるわけですからね。
そうやな、長い生きてる長い時間を無駄にしてないなこいつっていう。
あそうそうそうそう、
うん、
あそれ重要。
うん、
ほんまやね。だって、うん、ただずっと生きてるだけで物知らんってことが、
それ最悪やな。
最悪っすよ、
うん、
185年生きてるけどいやちょっとあんないっすねみたいなやついるわけですよ、
うん、
18歳で止めて。
でもリアルにそんだけ長く生きれたらそんな感じになってしまう人もいっぱいおんねやろうな。
まあ麻痺してきてね、
うん、何も知らんくても長いこと生きれるしみたいな。
なんかでも何やろ、もう精神壊れて、
うん、
脳死みたいな思想
勝手にな。お、
うん、
もう脳が、
うん、
こいつ死んだ方がええなって、
そうもう終わろうみたいな、
ね、
うん、なりそうですよね、
うん
うん、
だからちょっとこの9巻ランド9巻はでもそういう世界にちょっと歪みが現れ始めたところで終わんね、うん、
ああなるほどね、
うん、
やっぱ限界が来たという。
そうそう、
うん、いやでも面白い転換期ですね漫画として。
うんそう、
うんうん、いいですね、
うん、
じゃあこれからどんどんまたね新しい展開が待ってるということで。
そうでしょうね、
うん、うん、はい、じゃあまあ今日はこんなとこですかね。
はい
はい、ありがとうございました。さあこの番組ではね皆様からのお便りをバシバシお待ちしております、私なら何歳で年を止めたいですとかね、どんな内容でも結構ですので、このアドレスまでご連絡ください、うん、アドレスすべて小文字で manwagun2@gmail.com 全部小文字で manwagun 数字の 2@gmail.com です。お待ちしております。
お待ちしております。
はい、さあということで次回は manwagun ですけれども、お題となるタイトルは何ですか。
次回は雑話群ちゃうかな。
あ、そうか、
うん、高校。
なるほど、あ、そうかそうか、大変失礼しました。
はい
はい、まあじゃあ雑話群なんで、
はい
はい、
その次やね、漫画
群。はい、その次漫画群何ですか。
原作土屋ガロン、作画峯岸新明。
はい、
峯岸新明やな。
はい
はい、オールドボーイです。
はい、ルーズ戦記、はい、
あ、ルーズ戦記オールドボーイ。
はい、
はい、あ、ごめん、峯岸信明です。
あ、信明ね。
はい、
訓読みの方ね。
はい。
はい。
です。
はい。
はい。もう全部ひろきリクエストです。
そうです、ひろきリクエスト。
はい。
ちょっとでもね、この漫画のこのシーンがどうかどうなんだみたいなよりも、
うん、
割と何やろ、この漫画から着想を得て、
うん、
話すことになりそうな、
ああいいや、そういう広げ方も、
うん、な感じになりそうなのでね、
うん、
皆さんもぜひ読んでみてから聞いてください。
はい、再来週ですのでね、あと2週間あるんで。
はい、
文庫本やったら全部で5巻しかないから、
うん、
みんなも読めると思います。
はい、お願いします。
はい、さあそれでは来週雑話群で皆さんお会いしましょう。
はい、
お相手はタイガと
ヒロキでした。
はい、さようなら。
誕生日おめでとう。さようなら。
ありがとうございます。